それでは本日の聖書の箇所を読みいたします。本日の聖書は、ルカの福音書18章9節から14節です。新約聖書の155ページをお聞きいただければと思います。ルカの福音書18章9節から14節、はじめに司会者がお読みいたします。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、会員するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いて言った。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。ここまでです。それではパリサイ人と主税人の祈りと題しまして、高橋和義先生に宣教していただきます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今日は先生にお願いをして、本当は来週、私伺う予定だったんですけども、来週にちょっと特別な前におりました浜田山キリスト教会の、ボーイスカウト の一番小さい下部隊というのがあるんですけど、その部隊の、キャンプが行われることになりまして、呼ばれておりまして、これ前からお約束してたものはそこになっちゃったという形なんですけど、わがままを言ってですね、日を入れ替えていただきました。先生、ありがとうございました。すいませんでした、はい、そのようなわけで今日はなんかしょっちゅうちょくちょく青梅に来てるような気がするなって先生は1週間早く来たのでなんかしょっちゅうこちらに来れてるような錯覚をいたしましたけども、今日はこうしてまた皆さんと共に礼拝ができて本当に感謝であります。本当に、この例え話、イエス様の例え話を連続で、随分もうやってきていると思うんですけども、今日はこの箇所にやってまいりました。皆さんと一緒にですね、今日も御言葉を味わって、私たちの糧と信仰のために、また私たちがより、イエス様に近く日々を歩むことができるようにと願いながらお話をさせていただきたいと思っております。早速ですけども18章 この9節のところに、この例え話はですね、理解のがしやすい例え話だと思います。時々はイエス様の例え話は謎かけのようでね、それは一体どういう意味なんだろうって思えるような例え話が多いんですけども、この箇所ではですね、ルカがイエス様がこの例え話をお話になったきっかけというか目的をはっきり書いてくれてますね。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話されたというふうに言ってますので、イエス様がこの例え話を語られた目的はこういう人たちのためだったということが明確に書かれてますので、この例え話は分かりやすいとまず思いますね。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たち、多いですね。世の中にたくさん、いらっしゃいます。今本当にいろんなところで戦争が行われてね、インドとパキスタンのことも心を痛めていたら、何とかしてね、早く収まってくれないかなと、あっちでもこっちでもどんどんね、紛争が起こってくる、戦争が起こってくるっていうのは、まあ増えたばっかり来てますので、またあちらの方でというふうに思いましたところ、アメリカがですね、仲出しに立って仲裁に入ったので停戦ということになったんだそうですけども、 そうすると、やっぱりね、俺たちがやったんだ、俺が入ったのでっていう人がこうして現れてくるっていうね、自分は正しいと確信していて他の人たちを見下している、うーんなんてね、誰とは言いませんよ。そんなこともですね、今朝ほど私は今日ここから話すんだけどって言って改めてニュース見てですね、はあ、本当にどうして黙っていられないのかなというふうに私なんか思って、日本人の美徳としてはね、やったことはあんまり言わないと、ね、いうのが美徳かなというふうに思うんですけど、まあまあでもね、トランプさんがいてくださるので、収まるものは収まったっていうのはありがたいことだとは思うんですけどね、そんなふうなことをですね、今日考えながらやってまいりました。ありがたいようなんのような疑問を抱くようなですね、勘違いいたしました。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している、こういう人のことを意識して、イエス様がお話を話し始められるとパリサイ人と出てましたから、誰のことかということはイエス様がそう言ったわけではない、ルカがこれはこういう人たちのための話だったんだと言って解説しておりますので、間接的ではありますけれども、イエス様が意識してらっしゃったのはやはりパリサイ派の人たちのことだったんだなということがよくわかります。実はこの箇所、どの聖書の箇所もそうですけれども、特に福音書のようなものとか歴史文ですね、物語としてこういうことがあった、ああいうことがあったっていうことが記録されているような旧約聖書にもそういうものがたくさんありますけれども、そういう、聖書箇所を読むときにはやっぱ前後、どういう時にどんなタイミングで何がきっかけでこの話があったのか、またこの出来事が起こったのかということは、その前後を見るというのは非常に理解のために重要だということは、私が再三こうして講談でお話しさせていただくときに、繰り返し繰り返し強調していることです。でそれでその伝でですね、今日も読んでみますとですね、このイエス様のお話はですね、エルサレムに向かう途中の旅の途上だったっていうことがすぐに分かります。17章ですね、18章を今読んでるんですけど、1枚めくりまして前のページ17章のですね11節を見ると、その時からイエス様が、エルサレムに向かって、向かい始めたということが書いてありますね。さてイエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラの境を通られたということがそこに書かれております。そこからエルサレムに向かい始めたんだなということがわかります。その途上でイエス様はエルサレムに向かって行かれますが、何の旅であったかということはもちろんわかるわけですよね。これが最後の旅ですね。つまりガリラ地方やあちこち旅なさりながら、イエス様は弟子たちに群衆たちに教えられ、また多くの方たちを癒し、御業を行ってくださり、神の国の福音を述べ伝えてくださいましたけれども、今エルサレムに旅をしているのはとうとうそれは帰らない旅のためですね。エルサレムで十字架につけられて、私たち全人類のための罪の贖いの死を遂げてくださる、そして蘇られる、そのためにその日が近づきましたので、イエス様は今エルサレムに向かって旅をしている途中です。その途上のお話なんですけども、その旅に 出てですね、すぐに神イエス様がおっしゃったことはですね神の国がいつ来るのか尋ねてきたパリサイ人たちがですねおりました。神の国は目に見える形で来るものではありませんと、見よここだとかあそこだとか言えるようなものではありません、見なさい神の国はあなた方のただ中にあるのです、もうすでにねあなた方のただ中にあるのですとおっしゃった。すなわちこれはすなわちイエス様がもうここにおいでくださっていらっしゃるっていうこと、神の国のご支配が、神様のご支配があまねく広くですね、罪全人類が罪を犯す以前にあったような神様のご支配が行き届いている、そのような世界に神様をもう一度戻そうとしていらっしゃる、その働きの中でイエス様が地上に受肉されておいでになったというのはもう一大大きな節目だったわけですね。本当に神の国の支配がです、 ですね、こうして及んできている。とうとう神の子を、肉を取らせてこの地上にお下しくださった。そして十字架、よみがえり、そして、今も私たちはその時代に生きてます。福音が全世界に述べ伝えられて、やがてイエス様があの最初においでくださったのに続けて再臨なさる。で今日私たちも今未来にそれを迎えようとして待ち望んでいる、そういう時代に私たちは住んでいるわけなんですけども、このような、本当に着々と神様が神様のご支配をもう一度回復するですね、神様の創造の秩序ですね、この世界にもう一度回復する、人を罪の影響から全て解き放ってですね、私たちを清めて新しい体を与えて、もう一度元のように素晴らしい世界に戻すという働きをなさり始める中で、イエス様がこうしておいでになって、もう今は救い主がここにいらっしゃるということは、何たるこの神様のご計画の進展であることか。イエス様はもう神の国はここにあるんですというふうに、イエス様はそこに おられるということ自体がもう神の国がここまで来てるんだというふうにですね、イエス様は仰せになったわけですね。こういう大事なことをですね、イエス様はエルサレムへの旅の途上でお話しなさったというふうにルカはですね教えています。他の時にもイエス様は同じ話をなさっているということを私たちは知ってるわけですけれども、これからエルサレムに向かっていよいよ十字架、よしよみがえりという時に、イエス様は最後の旅の途上で今まで仰せになったことをですね、もう一度大事なことをですね、もう一度繰り返して仰せくださったのではないかというふうに思います。それから後の方を見ますとですね、その世の終わり、人の子がおいでになるその日には、もうノアの日のようにロトの日のようにですね、徹底して人の子が現れる時に同じことが起こるんですね、その全てのものがこの罪によって入ってきたものが全て滅ぼされるんだということをですね、イエス様をお語りくださっているわけですね。こういうことを一つ一つお話しにくださっていらっしゃる、その時にですね、イエス様がその一つとしてこの例え話をお語りくださったんです。ある面でもうこれで弟子たちにも教える、ゆっくり教える機会というのはもう限られてきている。もちろんイエス様はよみがえられて、十字架からよみがえられて、弟子たちのところにおいでくださって、あと40日神の国のことを伝えたって使徒の働きに書いてありますよね。それはもちろん猶予がありました。しかし十字架以前の機会としてはこれがほぼ最後のチャンスだったので、もう旅の途上で人々に教えながら、弟子たちに教えながら歩いておられたということがよくわかります。この後を見るとですね、それからエリコに近づいたとかですね、そしてエリコに入っていったとか、そして宮に入っていった、でその時の話を今朝高森さんがですね、子供たちに話してくださった、宮清めの出来事が有名なことなんですけども、この流れでルカがですね語っている、記録しているんですね。イエス様はそのような、宮に向かってエルサレムに向かって旅をしていく、十字架に向かい、十字架の死、そしてよみがえりに向かっていく旅の中でお語りくださった大切なお話の中の大事な一つの部分なんだということがわかります。この中でイエス様がやっぱりもう猶予がありませんので、本当に大切なことをある面では激しい内容っていうんでしょうか、お語りくださってるんだと思うんですね。ここではパリサイ人たちの悪に気をつけなくちゃいけない。実は前にもお話しくださったことがあります。今日はもう開きませんけど、11章の方にですね、だが災いたパリサイ人、お前たちは民と運行、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛はおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶することが好きだ。災いだ、お前たちは人目につかない墓のようで、人々はその世を歩いても気づかない。こういうことをイエス様は語ったことがあるんです。激しい言葉ですよね。今日の高森さんの、ね、お話でもね、本当にお優しいイエス様がこの時こんなに怒ったことがあるんですよ。激しいこう台をひっくり返しながら縄で鞭を作ったとも書いてありますよね。そのようにして 祈りの家と呼ばれなければならないという神の家で、悪い商売をしている者たちを宮から追い出してしまわれる。イエス様はですね、優しいだけじゃないです。愛の人であるだけじゃないです。また義の人であられますね。そして神様を尊ぶということ、父なる神様を尊ぶということをどれだけか大事にしておられたかことか、その大事な場面まで人間ってね、商売、悪い商売の場にしてしまうわけですよね。こんなふうなことがありましたので、イエス様はかねてよりパリサイ人のこの偽善にね、注意しなくちゃいけないということをイエス様は語っておられたわけです。でここでもイエス様はもう本当にこういよいよだというところまで来ましたので、この例え話をお語りくださったわけです。そういう前後関係を持って読んでいくときに、イエス様がある面ではもう本当にこう一つの緊迫した思いで、これを語っておかなければならないっていう思いでこの例え話を語っておられるんだなという、ことがよく分かってくると思いますね。この例え話を見ていきたいと思います。目的ははっきりしています。明確です。正しい、自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たち、彼らに語るためにイエス様はこの例えをお話になりました。二人の人が祈るために宮に登っていったという書いてあります。イエス様の例え話は簡潔ですけど本当に素晴らしいですね。本当にぴったり照準を合わせて、もう決して打ち損じないような素晴らしい弓の名手のようにイエス様はパシッとですね、確信をつかれますね。この例え話の二人の人が祈るために宮に登っていったっていうこの出だしが、これは単なる前触れじゃないですね。序文じゃないです。大事なことを語っていると思います。つまりこの二人は同じだって言ってるんです。宮に登って祈ろうとしている、二人とも宮に登って祈ろうとしている、この違い、この二人の違いが後で強調されるんで、私たちはそっちに目が行ってしまうんですけど、イエス様の例え話は一字一句、どんな最初の一口もないがらしろにできない意味を込められていると思いますね。二人は実は祈るために、二人とも祈るために宮に登ったんだと言っていらっしゃるのは、私たちが見なければならないことじゃないでしょうか。彼らはその点で祈る人なんだ、宮に登って祈る人なんだという、そういうはっきり最初の場面の設定があるんですね。で、1人はパリサイ人で、もう1人は主税人であった。これはイエス様の例え話の中の事実です。その通り、1人はパリサイ人、もう1人は主税人であった。そのことにイエス様は非難を向けるとか、片方をですね、なんか非難するとかっていう色彩はそうにないです。ただ2人は違っていた、同じなんだけども2人は違いがある。イエス様はお話になる。そこでこの2人の違いは、片方がただパリサイ人で片方が主税人であるというだけの違いではなくて、こういう違いがあったということをイエス様は11節から明確にしていかれるんです。それはまさに2人がしようとしていた同じ行為、祈り、その祈りにおいて、この同じことをしている人たちの違いが、この同じ祈りにおいて明確にされてしまうということです。神よ、パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘をするものではないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。なんか感謝しますって、神を感謝します。私たちは神様に感謝してるんだな、神様に感謝することがいいですね。でも皆さん同じ共通した気持ちでいらっしゃると思いますけど、とってもなんかこう落ち着かないというか、この人の祈りの中で神様が出てくるんですけど、その神様に感謝するというその感謝が他の人たちのようではないことを感謝するということですね。奪い取るもの、不正なもの、 この奪い取るもの、不正なものっていうあたりが、このパリサイ人が、例え話の中での設定ですけど、パリサイ人がその後ろで立っている主税人のことを意識していた言葉でもあるかもしれない。彼は、心の中でこんな祈りをしましたので、 まさか聞かせるつもりはなかったかもしれないけど、彼は周りの人に目が向いてるんですよね。特に立っているあの主税人に意識しています。祈りの時人を意識している。あいつじゃなくてよかったというふうに彼は言ってるんですね。だから後ではっきりと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝しますって思わずポロッと本音を言っています。あんな人たちではないことをありがとうございますと言っています。彼が立ってというこの立ってっていう言葉をちょっと普通の立つっていう言葉と違います。で、自分を立ててっていう意味なんですよ。自分を立たせてっていう意味なんです。まあ、立って祈るっていうこの姿勢は、ユダヤ人たちにとっては、まあ、普通のことだったと思いますね。特別なことではなかったと思います。でも彼がその時立って祈っている時、宮に向かって祈る時に、彼は自分を、まあ何て言うんですか、押している。今の言葉で言うと自分を推薦している、神様に向かって立てているんですね。そういう言葉が使われています。そして心の中でというのは、こっそり心の中で遠慮深く周りの人に、まあ、こんな祈り聞かれないように祈ったっていうんじゃなくて、自分に向かってっていう言葉なんですよね。自分に向かって、もうすでにこの時に彼の祈りの向かう先が神ではないことが分かるんです。彼は神よと言います。神よと言います。でも実際に彼は神に祈って、自分に向かってこの祈りをしているんです。はあ、本当にそういうことって恐ろしいことですけどあるんだなと思いますね。私たちは直ちにこの人の上に自分の姿も重ね合わせながら、私たちの祈りはどうだろうかというようなことがですね、問われます。私たちも天にいらっしゃる父なる神様と必ず呼びかけて祈り始めます。しかし私たちの目は他者に向き、あの人この人、ああよかった、あの人たちのようじゃなくて私はよかった。そして彼はその根拠は、私は週に2度断食し、聖書では食材の日の断食が教えられてますけど、週に2回もですね、断食をするっていうことは、これは、立法に言われていることよりもはるかに回数が多いです、はい、私は本当にしょっちゅう断食している、善行積んでるんだっていうことじゃないでしょうか。当時の本を読みますと、月曜日と木曜日がパリサイ人たちの祈りの日だったみたいですね。そのようにして守られていたようです。そして、自分が得ている全てのものから十分の一を捧げ取りますって言ってるのは、十分の一というのは立法に書いてあることなんですけども、あなたの畑の作物のうち収穫部のうち十分の一とレビ記新明に書かれています。でも彼はですね、自分が得ている全てのものと言ってる、そっちの方に彼の祈りの強調点があるんですね。十分の一って私は、でも、ね、立法の通りじゃなくてもっとやってますって彼は言ってるんですね。でこんな風にして、自分自身の姿を自分自身で見て、もう自分自身に向かいながら、他の人と比べ見比べ比較しながら、あの人たちのようでないことを、特にあの主前のようでないことを、それが感謝だ、他の人たちの劣っている面、自分よりも低い面、彼らのその弱さや劣っている面が感謝だと言っていることになりますよね。人の弱点、人の弱さ、あいつのようでないことを感謝しますという祈り、こういう祈りを彼はしている。しかし、主税人はどうでしょうか。一方主税人は遠く離れて立ちます。彼も立っていますが、 もう宮から遠く離れて彼らが許される一番近いところにこのパリサイ人の人が立って、ね、自分を押し立ててお祈りしてます。その姿と比べるときに彼は遠く離れて立ちます。そして目を天に上げ向けようともせず、お祈りの時には自然とね上に向くっていうのは当時の人もそうだったと、そうですから、上を向くということは当然の自然な行動だったと思いますけども、そこもそれもできない、目を上げることがねできないんですね。そして彼はですね、彼も自分を見つめてるんですよ。このパリサイ人が自分をねこれだけのことやってるって言って自分に向かってお祈りってしているのと、この主税人がですね自分を見つめているのは意味が全然違いますね。彼は自分を見つめて自分の胸を叩いているんです。胸を叩くっていうのはユダヤ人たちが取る一番典型的な悔い改め、悔恨ですね。その胸を叩いて、悔い続けている、そういうことを意味しているわけなんですね。そして神様に向かって、神様罪人の私を憐れんでくださいと言うんですが、これただ罪人のっていう時に彼はですね、みんな罪人ですけど、このそのうちの一人でもある私罪人に言うんじゃなくて、この私この罪人って言ってるんです。もう罪人の中の罪人って言うんでしょうか、そういう意味を込めてこの主税人の祈りがイエス様はですねそういうふうに語っておられるんですね。そんな風にして憐れんでくださいとしか、祈ることができない。この憐れんでくださいっていうのはですね、神様、私はもう何も差し出すものがないんだけれども、神様あなたはご自分でなだめられてくださいって祈ってるんです。不思議な祈りですよね。神様どうぞ、どれほどお怒りか分かりません、私のような罪人に対してなだめられてください、私何も差し出すものはない、これがあるから許してくださいって言えるものは何もない、でも神様なだめられてください、ただ本当にひたすらに何も自分からですね神様に許されるような、それに足るようなものを何も持っていない自分を深く自覚しながら、神様ご自身がご自分でなだめられてくださらなければ、私は神様の怒りを取り除くことがとてもできないと彼は認識しているわけです。本当にパウロのこの義人という教え、パウロ自身がですね本当に詳細に語っている義人の教えは、まさにこのイエスのこの例え話の中にもはっきりと表されている教えなんではないかなと思います。私たちは何もできない、全く何も神様をいくらかでも満足させるようなものを差し出すことが何もできない、ただひたすらに神様の憐れみによらなければ私たちに許しはないとパウロは語っていますけども、イエス様が、それはパウロのオリジナルじゃないです、イエス様が語っておられることなんですね。このようにしてですね、急ぎ足でしたけども、この祈るために宮に登ったにおいては同じなのに、ふとしてこの2人とも祈るのに、その祈りにおいてあろうことか2人の絶対的な違いが明らかになってしまう。この唯一の2人の共通点に彼らの違いというものが あからさまにあらわになっているということを、この例え話に私たちは見るわけです。今日皆さんと共にですね、この2人の祈りから、パリサイ人と主税人の祈りからですね、私たちは本当に何を学んだらいいでしょうか。皆さん方どんなふうに感じておられるでしょうか。ある方はですね、こんなパリサイ人のようなこんな傲慢ってあり得るのかなって、これイエス様よっぽどねパリサイ人の偽善っていうものについてはもう再三にわたって、言葉を極めておっしゃってましたから、よっぽどパリサイ人にはイエス様は懲りておられるんだろう、それで本当にもうこんな人が本当に現実にはいるのかしらって思うほどの姿でイエス様例え話の中でパリサイ人を描いておられるんじゃないかって思う人はあるかもしれませんね。こんな傲慢は、ね、こんなにまではなれないよねってね、 あるかと思うかもしれませんけども、どうでしょうか。この通りのお祈りは、まあ、まさかしないかもしれません、ね。そんなことはちょっとね、私たちとてもじゃないけど口にできない、お祈りであることは確かだと思うんですけども、しかし他の人と比べて、そして、ああ自分はあの人たちのようでなくてよかった、何をもってよかった、何をもって感謝とするか、そして私たちが神様に祈るときに、私たちがなすさまざまな信仰のですね、いろんな行為がありますよね。いつの間にか私たちは毎週毎週きちんと礼拝行っていること、お捧げしていること、教会のために本当に自分の時間労力を使ってご奉仕していること、ふっと気がつくとね、いつの間にか私たちそういうところにね、安心感のもとへ行くんでしょうか。それを置いてしまっているっていうことがないかというと、これは逆にあるんじゃないかなと思います。こんな抜き出しのお祈りは私たちもしないかもしれませんけども、結局本質において共通しているものっていうのはですね、本当は私たちの中にもあるんじゃないか、根っこがあるんじゃないかなというふうに思いますね。私は今朝準備をしながらですね、当時のラビが、こういうふうに祈ったのを、ことがタルムードに、タルムードというユダヤ教の経典の一つなんですけども書かれているっていうのを本を読みました。実際にこういう人がいたんですね。立派なラビのお祈りなんですね。ちょっと読みたいと思います。我が神主よ、私をベトハミドラッシュ、ミドラッシュ学ぶっていう意味ですね、学びの家に座る者の一人となし、通りの角に座る者の一人とはなさらなかったことを感謝いたします。ラビの祈りですね。というのは、私は早く起き、彼らも早く起きますが、私が早く起きるのはトーラーの言葉のため、彼らが早く起きるのは軽薄な話のためです。神様感謝します。私は働き、彼らも働きますが、私は働いて報酬を受け、彼らは働いて報酬を受けません。私は走り、彼らも走りますが、私は未来の世の命へと走り、彼らは滅びの穴へと走ります。感謝しますと、当時のラビが祈ったと、資料がありました。驚くべきことだと思うんですけども、私たちがこういう間違いから自由だ、必ず自由だとはとても言えないのかもしれません。ややもするとこんなことが私たちも平気で起こりうるんじゃないかという、こんな思いがです、私たちの中に浮かんでくるということがあるんじゃないかということをですね、私は心から、今朝ですね、自分の胸にも手を当てて思わされるわけなんですね。どうでしょうか。他の人の弱点、他の人の劣っているところが感謝だ、この祈り、私はこんだけのことをしている、こんだけのことをしている、こんだけのことをしている、それが感謝だ、こういう祈り、パリサイ人は捧げていた、本当に偽善ですけども、この祈りを読むときに、私たちがこのような思いから全く自由であるということは言い切れないんじゃないでしょうかと、私は今朝皆さんと共にこの思いをですね、共有したいなというふうに思ってやってまいりました。でこういうことはですね、皆さん方どうでしょうか。さすがにですね、そんなにあからさまにキリスト教会の中ではないんじゃないか、私たちは、心の中でふっとそんなことを思いをですね抱くっていうことはあるかもしれないけど、そうでもない、こんな傲慢な態度っていうのはですね、ありえないんじゃないかと思うんですけど、今朝私はですね、ちょっとやっぱり最近教会の中で、特にこの福音派の教会の中で、ちょっと心配していることがありましてね、もう年を取ったのでこういうの老婆心っていうのかもしれない、言わなくてもいいのかもしれないんですけども、 皆さんの目にもこういうの止まるかもしれません。いろんな SNS なんかでですね、 YouTube とか Facebook の中で、私の目に飛び込んでくる、ちょっと目に余ると私が思っていることがいくつかあります。というのはですね、教会、特に福音派の教会の中で今いろんなことが議論が巻き起こっているんですよ。例えば LGBTQ の問題ですね。性認識っていうものにおいて、伝統的な性認識、男と女っていうのがいるんだ、どっちかなんだっていう考えとまた異なった感じを持ってらっしゃる、また実感を持ってらっしゃる方たちのことをどうするかっていうことですね。議論があります。極端なこと言うと、それはもう罪人たちなんだと。ですからそれをやめない限り教会に受け入れない方がいいんだっていうふうに考える人たちもいらっしゃるんです。私は本当にそれはちょっと驚くんですけどね。罪人を受け入れないんだったら教会じゃなくなっちゃうんじゃないかな。誰でもどんな問題があってもですね、私もそうでしたよね。本当に私は性認識においては普通にストレートなんですけども、けれども罪といえば犯してるわけですよ。それは問題されないだけで、だけど罪人はやっぱり改心するまでは来ないでいてもらうっていうことを、この LGBTQ の問題のことに関して、当てはめるって、そこを厳しくしなければダメなんだっていう人がいる。でこれは今沸騰している問題です。ご存知だったでしょうか。それから今よく知られている、私もよまだ実際にはよく読んでないんですけども、お話は聞いてるんですね。 N.T. ライト先生という先生がいらっしゃって、たくさんの書物をお書きで、この先生は非常に広範にわたって、聖書論だけじゃなく、解釈の問題ですとか、から教会の歴史の問題ですとか、さまざまな神学分野についてたくさんの著作をなさって、今非常にこう世界的に、影響を与えておられる先生ですね。天国観ってですね、天国ってどういう場所か、単なる霊界のことじゃないんじゃないかと私は時々皆さんの前で話したと思うんです。私もそのように聖書を改めて読むときに、読めるなと思うようになって、N.T. ライトに言われたのでそう思うようになったんじゃなくてね、それで私は N.T. ライトを読まないでしたんです。聖書に本当にそう書いてあるかっていうことを、流行りの神学っていうものにまた、かぶれてるっていうのは嫌なので、あえて N.T. ライト先生のものを読まないまま来ました。この頃ちょっとずつ開くようになったんですけどね、やっとそういう時が来たんですけど、ね、N.T. ライトに対してものすごく福音的じゃないとかね、いうふうに激しい言葉でやる論戦ですよね。神学的な論戦っていうのが N.T. ライト先生のお考えをめぐって、賛成反対、その中間、いろんなことがですね、わーっとひとしきりなんて、少しこう落ち着いてきたのかなっていうふうには思うんですけど、そういうこともありました。果てはですね、ある牧先生を捉えて、この先生から左翼思想を吹き込まれた若者たちがいるということを問題にして、 SNS 上で、それをなんか糾弾するようなことを公に書いてるっていう、方がいらっしゃるですね。この頃は教会席ってね、私たちも教会席があると思うんですけども、これは聖書のどこに根拠があるんだっていうことからおかしいっていうことを、ことさらにそのことをですね、糾弾するような、態度で、書いてるのを SNS に載せて一般の人も見てるんですよ。それね、一般の方たちはその問題もわからないと思うんですよ。でもそういうところで教会の中でこうバチバチやってるのをみんなの前で、一般社会の人々の前で、ご披露するっていうことが天徳的なことなのか、これで、ああイエス様は素晴らしいって人々は思う結果になるんだろうか。私はそういう疑問を思うんですけども、何事につけ教会の中でもですね、 いくつか、中心的な論点、相違点があってですね、こうやり始めて衝突になるようなことがこの頃起こってきているんですね。そして私はそのことによって、本当に最終的にはイエス様のことが伝わっていく、正しくね伝わっていってイエス様の御救いが広がっていくということを私たちの共通した願いだと思いますので、議論があるんだったら議論すべきだと思いますけれども、キリスト者のやり方があると思いますね。それはなあなあにしていくっていう意味ではなく、問題ははっきりしながら、しかし異なった思いを持つ者たちに対して互いに敬意を持ちながら、そしてこっちから見るとどうもおかしく見えるけど、どうしてそれがその人それを主張なさるのか、よくよく聞く、よくよく聞く、そして、会話していく、対話をしていくっていうことは、私たち教会のどんな違いがあってもですね、それは私たちが共通の土台にすべきことではないかなというふうに私は思うんですけどね。でそういうことがあって、ちょっと最近の流行りなのかもしれませんけども、特にこう福音派の教会の中で、特にまた牧師ですけどね、議論の仕方がちょっと幼稚っぽすぎる、っていうことがですね、老婆心ですよ、ね、年寄りだからと思うんですけどもとっても気になる。でこれを若い信者の方たち、これから信仰を持とうとしている人たちがこう見るっていうことが、少しも徳を高めないと、信仰を深めさせることもないし、養いにもならない、ああいうふうにすればいいんだっていう模範でもないと私は思っておりますが、こんなことが皆さんいろんなところで見てね、出てきたらですね、ぜひ、あ、高橋がこういうこと言ってたなって思い出しながらですね、そういうふうにこうご覧になるとよろしいかなと思って、まさにお話しながらお話をしたんですけども、我慢してられないので私ねそんなことを思いました。そんなことを思ってたらですね、皆さん新しい教皇が決まりましたね。アメリカ出身の、アメリカ出身の方が歴史上初めてこのタイミングで教皇になられるっていうことは、アメリカ人にも素晴らしいバランス感覚、良識があるのかなって思いながら私はこの結果を見ました。第267代ね、本当に新しい教皇様が就任なさったわけなんですけども、1955年生まれで私と同い年頑張れ頑張れロバート・フランシス頑張れってですね、なんだかこんなの初めてですから。今まで大体教皇様はおじいちゃんです私と同じ年の人が教皇になるような時代になったんだということは、私おじいちゃんって思った次第なんですけども、この方がですね、世界に向けた最初のメッセージでこう言ったんですよ。皆さんに平和がありますように。これは平和ってのはシャロームのことですよね。私たちは対話と愛を必要とする全ての人を受け入れる教会となれるように共に努力しなければならないとおっしゃったそうです。私たちは対話と愛を必要とする全ての人を受け入れる教会となれるように、なれるようにとおっしゃるのは、つまり十分ではないというご自覚がおありだということですね。そういう教会になれるように共に努力しなければならないの、この友は私たちプロテスタントの大丈夫ですか？お掃除が始まっちゃったもうそろそろお話やめなさいっていうことでしょうか？もう戻りますね共にっていうのは私たちも呼びかけてらっしゃると思いましたね。世界の人たちと共にもう含んでると思いますけども、 こういうことをおっしゃるレオ14世、私はもう最初からですね、とても尊敬しました。今の時代に必要なものは対話ですよね、はい、戦争がどんどん起こる、対話が、そして愛が必要、教会はその先頭に立ってそれを世にもたらすものでなければならないというふうに、レオ14世は語られました。私たちはこの本当にこう衝突、分離、を生み出すそういう時代に生きているんですけども、私たちもこの、他の人をですね、どんなに悪く見えても劣っているように見えてもですね、それをこう上げつらったりするようなことではなく、それをまさに、ましてそれを感謝しますというような、こういう態度ではなくね、本当に自分自身を見つめるその目も、私たち本当に神様の前に差し出すものは何もない、ただ神様なだめられてくださいと祈るしかできなかった、この修善人の祈りの中に現れている素晴らしい聖書の真理をですね、私たちのものとして掲げながらですね、この私たちの周囲に、私たちもまた同じ思いを持って対話と愛をもたらす者たちとしてですね、教会、主の教会として、ともどもですね、ありたいなと思いました、パリサイ人のようにではなくですね、修善人のように祈る、そのような、者たちでありたいと、詩編にもこうあります。誠に私が備えてもあなたは生贄を喜ばれず、全焼の捧げ物を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神よ、それあなたはそれを蔑まれません。まことに神様は、神様への本当の生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、神様はそれを蔑まれませんというふうに、詩編これ51編の言葉ですけれども語られていました、今朝ですね、この例え話から私はそのことを心に刻みたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。あなた様が私たちに今日も主の前に出ることをお許しください。また招いてくださって礼拝の民の中に加えられましたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、あなた様が私たちのただ中においでくださいます。あなた様は砕かれた心と砕かれた霊を、悔い砕かれた霊を蔑まれません。そのことを私たちの心の内によく深く覚えながら、日々の信仰生活を歩むことができますようにお導きください。イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。